民話で知ろう郷土の歴史。このコーナーでは阿賀北地域に伝わる民話から郷土の歴史を探っていきます。それではこのコーナーの先生をご紹介します。塩津形教育研究所所長伊藤邦夫さんです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
は
い、
ではまず伊藤さんの自己紹介お願いします。
はい、伊藤邦夫です。郷土の民話と潮の満ちとの関連をずっと調べてきました。
はい、このコーナーではずっと先生と一緒にやっていくということになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では先生、郷土の民話をこのコーナーでは取り上げていくんですけれども、この郷土の民話を読むことでどういったことが分かっていくんでしょうか。
はい、その郷土の歴史がその民話の中に随分こう詰め込まれていますので、歴史を裏付ける、あるいは歴史を知るという点では大変いい民話なんですね。
民話がこの歴史をたどっていく手がかりになっていくっていうことなんですね。
そうです。
じゃあ今日も早速一つ民話をご紹介しようと思うんですけれども、今日はどういった民話を紹介していただけるんでしょうか。
はい、胎内市の人籠山を取り上げたいと思います。
はい、今日は胎内市の民話人籠山をご紹介します。昔々奥山の庄に三郎という力持ちの若者がいました。三郎は近くの山歩きをしているうちに形の良い山を見つけ、その山が欲しくなりました。そこで山の領主である関沢の殿様を訪ね、あの山をぜひ私にくださいと願い出ました。すると殿様は、よしよし、くれてやるから明日の夜明けまでに持っていけと言いました。殿様はいくら力持ちであっても一夜のうちに山を一つ持ち運べることはできないと思ったのでした。ところが三郎はありがとうございますと言って早速家に帰り、大きな籠を背負って出かけました。山に着くと山をすっぽり籠の中に入れ、それを背負って歩き出しました。ところが塩津まで来ると夜明けを告げる一番鳥が鳴いてしまいました。三郎はやれやれ、家まで運べなかったかと言って籠を下ろしました。ここが人籠山で、残った土を払い落としたところが籠ほろき山だということです。ということで先生、まずは人籠山の民話をお送りいたしました。
はい、この人籠山という名前が非常に古ってるんですね。一回の籠で持ってきた土でできている山っていう点では、非常に面白い歴史的な事実がたくさん含まれているような気がいたします。
そうですよね。はい、改めてあの人籠山の位置っていうとどういったところにあるんですか。
はい、胎内市の中条インター、高速道路の中条インターから見ると東側に見えます。中条駅から見ると西に4キロくらいのところにあります。
はい、
塩津形の東の辺にあります。高速道路や7号線や上越本線からは杉の小山が見えるのですぐ分かります。
はい、実際にある山なんですっていうところですよね。
そうなんです。
この民話の中に出てくる山は実際にあるんですけれども、
はい、
どんな山なんですか。
形はお椀を伏せたような丸い形です。直径は20メートルくらい、うん、高さは5メートルくらいの本当に丸い小山です。うん、現在は杉が全面に育っていますので、さっき言った方角のところを見るとすぐ見つけることができます。
はい、木戸籠山とは言ってもそれほど大きな山ではないんですね。
はい、うん、それでもあれですね、新潟平野、神原平野の中に、あるわけですから非常に目立ちます。
あ、はい、平らなところに一つだけポコンと山ができているわけですもんね。はい、じゃあこの一籠山の正体、まあね、普通に自然にできた山であればもっとそびえているようなイメージがあるので、はい、この山って一体何なんでしょうかね。
はい、胎内市教育委員会の発掘調査によって古墳時代の古墳であるということが分かっております。ほう、それまでは中世の城主の墓であるということでしたが、一籠山は地域住民は大塚山とも言って、大変大昔大塚村という村に由来しているわけですね。だからその胎内市の方々、旧中条町の方々は古墳であるということに非常に驚いていましたね。はい、
古墳なんですね。
はい、そうです。はあ、特に日本では最北の古墳だと言われています。
え、そうなんですか。はい、この民話ってどういうふうにできたんでしょうかね。
はい、結局人籠を担いで土を運んだっていうところから考えるに、古墳も土を持ってきて運んで作りますので、うん、これ普通のその農作業の余った土を山にしたんじゃないよっていう昔話から来ると、非常にその胎内市の歴史が分かるんですね。だから私も人籠山あるいは大塚山っていう何かがありそうだなと思っていたんです。うん、はい、
古墳時代に作られた古墳であることが、これいつ分かったんですか。
これはそうじゃないかっていう説は昭和34年頃からあったんですけど、うん、最近 4,5 年前に胎内市が発掘して、今第4次ぐらいの発掘調査していると思います。はい、
古墳時代に作られたこの人籠山なんですけれども、はい、これその古墳時代の、まあ、胎内市中条っていうとどんな生活だったんでしょうかね。
はい、大塚っていう村の由来から大塚山っていう話をしましたけど、うん、大塚村の石高町を見ると120石っていう非常に多くの、石高を取っていますので、うん、非常に豊かな集落だったと思うんですね。うん、で、人籠山の周辺にはまた古墳時代の遺跡が非常に多いんですね。うん、で、朱塗りのお椀が出てきたとか、その1個や2個の遺跡じゃないんですね。で、特に弥彦神社があったりということで、うん、非常に繁栄していた場所だったと思います。
やっぱりこう古墳が作られるっていうと、私のイメージ、中学校とかでね、はい、古墳とかを見てきているイメージでもやっぱり裕福な方がいらっしゃったんだなっていうのは想像はつきますけれども ね、
そうですね。それと裕福と同時に偉い方がいたっていうことが、特に羊には弁柄が塗ってあったっていう、非常に立派な古墳だったっていう報告書が出ていますので、やはりその塩津形北辺にあった豊かでいい場所だったと思うんですね。
そうなんですね。いや、今日は人籠山という民話から、その周辺の歴史をご紹介いたしました。先生、次回はどんなお話になりますでしょうか。
はい、塩津まで行ったら夜明けだったっていうところが非常に重要なポイントで、うん、その塩津が出てきたので、次回は塩津方について述べてみたいと思います。
はい、ということで、ここまでは民話で知ろう郷土の歴史、先生は伊藤邦夫さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。